5. 議案に対する質疑。今定例会に提出された議案について質疑したものです。議案質疑は11月22日、12月13日及び12月19日に行われました。日本共産党、上子そよこ、岩井智子。議案第1号について質問。市民の暮らしが一層厳しさを増す中で、なぜ市独自で給付金等の市民生活に対する支援策を打ち出さないのか。
答え、企画財政部長、低所得者対策等の支援金をすべて市の財源で賄うことは難しい。国の支援等を受けながら、国からの交付金があった場合は、速やかに補正予算を組める体制を取っていきたい。
質問、高校生キャリア支援事業は、集合型教室では決められた2つの会場で行い、オンライン授業では指定された学習アプリを使用するなど、選択肢が限られている。支援が届かない生徒がいないように、現金給付も必要ではないか。
答え、子ども家庭部長、本事業では金銭的な給付にとどまらず、将来のプラン形成のための学習支援等を行っている。令和7年度は事業の拡大も予定していることから、過去に行っていた援助金の再開は考えていない。
議案第16号、第17号について質問。特別職の給与を改定し引き上げるよりも、市民への支援が先ではないか。
答え、総務部長、人事院勧告に準拠し、改定する一般職の期末手当の支給月数に倣い、特別職の期末手当についても改定を行うことが適当であると考える。
秘書佐藤つぐみ、議案第1号について質問。海神南小学校のエレベーター設置時期はいつ頃になる見込みか伺う。
答え、管理部長、現時点で令和8年の秋頃から供用開始することを想定している。
質問、エレベーターの有無により通学先を学区の学校から変更している児童生徒もいると聞く。設置されている小中学校数と地域ブロック別の設置割合はどうなっているのか。また設置の明確な方針はあるのか伺う。
答え、管理部長、学校数は12校で、ブロック別では南部 21.4%、 西部 35.7%、 中部 0%、 東部 4.8%、 北部 17.6% である。設置方針は学校の新築や建て替え、大規模な増築に合わせて計画的に進めるとともに、支援が必要な児童生徒の入学予定の情報を収集し検討をしている。
質問、児童生徒や保護者の負担軽減のため、またエレベーターが設置されている学校の地域差を埋めるように計画的に対応策を講じるべきではないか。
答え、管理部長、学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進のため、学校の新築や建て替え、大規模な増築などに合わせて計画的にエレベーターを設置するとともに、支援が必要な児童生徒の入学予定の情報等を収集し、既存校舎への設置も検討していく。
市政会、ヒーロータケト、米原雅人。議案第1号について質問。海神南小学校へのエレベーター設置の判断を高く評価し、以下を問う。1、設置完了までの期間短縮、前倒しを検討できないか。2、設置後の運用、維持管理について、当該校は体育館が3階にあり、避難所として地域住民の利用も考えられる。そのような避難時の地域住民のエレベーター利用も差し支えないか。
答え、管理部長、1については令和8年秋頃から供用開始を想定しているが、できるだけ早期の設置を目指していく。2については、地震の時の影響や 電源供給に支障がない状況であれば、地域住民も活用可能と考えている。
議案第3号について質問。道路占用料を市の裁量において任意に設定することは可能か。
答え、道路部長。道路価格は本市の固定資産税評価額を使用料率等は国土交通省の算定式を用い適正な額としている。
議案第5号について質問。今回の入札応札者は7社だが、前定例会の議案新船橋架け替えに伴う橋梁上部工工事請負契約では1社であった。なぜ応札者が増えたのか。
答え、企画財政部長。入札参加資格要件設定にかかる基本的な考えに変更はない。各業者が工事内容を勘案した結果と考える。
無所属浜野太郎。議案第1号について質問。今回新設する仮称船橋日大前駅東口第3自転車等駐車場は駅から遠く不便である。西口ロータリーの広いスペースに歩行の妨げにならない範囲で設置する方が市民の利便性は高いのではないか。
答え、都市整備部長。ご提案の西口ロータリーの土地は市以外にも地権者がいるため、協力を求めながら景観等を考慮した上で設置の可能性を検討していく。
市民民主連合朝倉幹春。議案第1号について質問。今の中高生たちが生き働く未来、2030年代は終身安定雇用のメンバーシップ制でなくジョブ制の労働環境となる。医療ほか専門職等は維持される一方、多くの中高生たちは他分野をつなぎ合わせる中で生き働く時代となる。変化への不安や期待が最近の諸選挙で10代、20代が60代以上と異なる投票の傾向である背景にあると見る分析もある。その思いを船橋市政の重責を担う者として受け止めたい。中高生が今後どの分野に進んでも大きな力となるのが IT 技術である。プロダクトマネージャー、エンジニア、デザイナーの IT 3技術職の育成を本予算の高校生キャリア支援事業の中に位置づけるべきと思うがどうか。
答え、子ども家庭部長。ニーズを把握し必要に応じて委託業者と協議していく。
質問。令和6年版厚生労働白書は冒頭の第1部約170ページで心の健康について記述し、全世代に言及した。本予算の放電地区を含め市内の各地域の地域包括支援センターでも高齢者の体の健康のみならず全世代の心の健康保持の視点を持つべきではないか。
答え、高齢者福祉部長。窓口で世代や属性を問わず相談を受け止める。
公明党橋本和子。議案第4号について質問。3階の第2、第3和室が絨毯敷きになるが、台風の時などの避難所開設時に避難する方はどの部屋を利用するのか。
答え、障害学習部長。改修後も靴を脱いで利用する部屋であることから、和室と同様にこれらの部屋にも誘導する予定。
質問。新たに音楽室が設置されたが防音対策について伺う。
答え、障害学習部長。窓は防音性能を有する二重サッシを採用。天井、床、壁面、扉も防音性能の高い材料を使用する。
議案第5号について質問。橋梁が完成し、都市計画道路が開通することで期待できることは何か。
答え、道路部長。現在、前原駅と波佐間駅間を往来する車両が、比較的幅員が狭い生活道路を通過している。開通により、生活道路の安全性向上が期待される。
質問。34 20号線と34 27号線が、 接続する T 字路に信号機は設置するのか。
答え、道路部長、警察に設置の要望をしており、引き続き具体的な調整を図る。
質問、自転車走行環境を整備するのか。歩道の覆因、転落防止等の安全対策を伺う。
答え、道路部長、整備する。歩道の覆因は 3.5 メートル、安全対策は高さ 1.1 メートルの壁高欄の上に 0.9 メートルのメッシュフェンスを設置する。
ゆい、林俊則。議案第1号について質問。中学生の学習支援事業が4年間の債務負担行為であるのに対して、高校生キャリア支援事業は2年間の債務負担行為である。年数が共通でない理由は何か。
答え、子ども家庭部長。安定した事業運営や生徒の継続参加のしやすさからも、複数年度での実施が望ましいと考えている。しかしながら、高校生キャリア支援事業は来年度が対象を拡大する初年度であり、新たな対象者や会場での利用状況を見極める必要があるため2年間とした。
質問、高校生キャリア支援事業は学習支援教室の会場数を2箇所から3箇所とするが、新たな会場の選定理由を伺う。
答え、子ども家庭部長。新たな会場は双葉公民館を想定している。既存会場とのエリアのバランスを考慮し、また駅に近く利用者の利便性が高まる会場を選定した。
議案第13号について質問。特別養護老人ホーム美山園が民間委譲された後、本市は行政として今後どのような趣で関与していくのか伺う。
答え、高齢者福祉部長。本市として指導監督を実施する中で、適正な運営が行われているかについて確認させていただき、入所者の方へ適切なサービスの提供が行われるよう必要な対応を行っていきたい。
清風会滝口博士。議案第1号について質問。小中学校の校舎にエレベーターを設置する際、どのような方針のもと設置されてきたのか。
答え、管理部長。要支援児童生徒の入学予定の情報等を収集し、既存施設に設置したケースや新築建て替え大規模な増築の際に設置してきた。
質問、既存校舎への設置は7年間行われていない。新築建て替え大規模な増築がない場合の設置計画はどう考えているのか。
答え、教育次長。バリアフリー法改正の趣旨を鑑み、校舎等の建て替えを早期に実施していくこと、予算措置から設置までの手法を研究すること、築年数や校舎、人の動線を考慮して新たに整備することなどの考え方がある。他市や民間の設置状況等を参考に検討していく。
議案第5号について質問。令和5年7月に静岡市内の国道1号で実施された橋梁工事で、施工中の橋桁が道路に落下し死傷者が発生する事故があった。本市の安全管理体制はどうなっているのか。
答え、道路部長。一般競争入札総合評価型の実施にあたり、施工計画のテーマを公衆災害防止の取り組みと定めることで、事業者からの災害防止の提案を促し、施工時の安全性向上を図っている。